FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報5月号の市長メッセージ、雨に備えるについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしく、ね、お願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
まずはじめに、元号が令和となって初めての放送です。新しい時代を迎えた感想を一言いただけますか。
いよいよ新しい時代がスタートしましたね。まだ慣れてはいませんが、とても新鮮で、清々しい感じだと思います。萩原町の万葉公園に令和の元となった万葉集の文章と関係の深い、2つの歌のお札、木製の看板ですけれども、お札が立てられております。機会がありましたらぜひお出かけの上ご覧いただければと思います。
私も何度か訪れたんですけれども気がつきませんでした。
いや、私も気づいてないです、はい、まだ確認してないです。
はい、市長、貴重な情報を教えていただいてありがとうございます。いえ、一宮の令和スポットとして今後ご紹介させていただきましょう。
よろしくお願いいたします。
さて、本題に戻りまして、今回のメッセージは雨に備えるということですが、もう少ししますと梅雨に入り、雨が多くなる季節を迎えますね。
はい、雨は私たちの生活になくてはならない飲み水の大切な水源ですが、農業や工業にも欠かすことができないものです。ついでに花粉症の方にも味方になってくれますね。
いや、その部分もう強く同意いたします。
私も花粉症苦しんでました。
そうでしたか。
はい、でも雨も時にはひどい災害をもたらすことがあります。
一宮でも大きな被害を出した水害が過去に何度かありましたね。
近年ではといっても少し遡りますが、西暦2000年、平成12年ですけれども、東海豪雨がありました。平成20年にも豪雨がありまして、そういった時は一宮市も災害に見舞われてきました。東海豪雨の時には丹陽町を中心に市内全域で家屋が1800棟余り床上浸水、床下浸水となりました。平成20年8月の豪雨でも1600棟余りの家屋に被害が及びました。まあ、昨年は大規模な被害はなかったものの、1年間で合計5棟の浸水被害と2箇所の冠水による道路の通行止めがありました。
最近は短時間に一気に猛烈な雨が降る、いわゆるゲリラ豪雨が頻繁に発生するようになった気がします。排水設備が充実し、その機能も向上しているとは思いますが、道路の冠水被害がなかなかなくなりませんね。
まあ、ゲリラ豪雨は地球温暖化による気候変動の影響が大きいと言われてますので、まあ、特に近年増えてますよね。道路冠水がなくならない原因の一つに都市化が大きく影響しているのではないかと思います。まあ、これまででしたら、まあ、田んぼや畑があって、そういったところに雨が溜まったり染み込ませたりする役目がありましたけれども、まあ、田んぼや畑はどんどん減ってますので、まあ、降った雨水が短時間で河川や水路に流れ込むようになって、まあ、そういった原因があるのではないでしょうか。
一宮市の都市化が進むことは全面的に喜ばしいことなんだと考えていましたが、これに伴う弊害もあったことを改めて知りました。では一宮市では治水に関してどのような対策を取っているんですか。
一宮市内には木曽川をはじめ、青木川や日光川といったたくさんの河川が流れてますので、これらをしっかりと管理してコントロールする必要があります。そのために川のところどころに人工的な放水路を作っています。放水路を作りまして、雨水を別の川や海に放水してうまく分散させることで洪水を起こさせないようにしてるんですね。またこの3月には旧備西市北西部のこの部地区の雨水を日光川へ 水を流すときに日光川の直前で一時的に溜める調整池が完成しました。でこれはまあ人工的なため池のようなもんなんですけれども、河川が急激に水位が上がる、それによって川から水があふれるというようなことが起きないようにですね、小学校のプールと比べると60杯分の水が貯められる、まあ、そんな人工ため池ができております。
スケールが大きすぎてすぐには把握しづらい規模なんですね。
確かに大きいです、
はいはい、でもその分の水が一気に川に流れ込むことを考えると、とても大変なことが起こるだろうと容易に想像がつきます。
そうです、
とても怖いことですよね、そういえば市内の小学校を訪れたときにグラウンドに水を貯めるということが書かれた表示板を見かけましたが、これも治水対策の一つでしょうか。
鳩山さん、よくお気づきですね、一宮市内の小学校や中学校のグラウンドを掘り下げて雨水を一時的に貯める機能を持たせています。平成14年から始めてまして、すでに27の小中学校のグラウンドの工事が終わっています。今年は末広小学校、来年は北部中学校と、まだまだ続けていく予定です。それ以外にも民間の開発でもこういった雨水の貯留施設の設置を呼びかけています。身近なところではイオンモール木曽川の東側にある平面駐車場には学校のグラウンドと同じように一時的に水を貯める機能があります。丹陽町の伝法寺には区画整理に合わせてとっても大きな調整池を整備しましたので、その上が今スーパーのバローさんの駐車場になっております。
そうなんですね。ここまでは大規模な治水対策のお話を伺ってまいりましたが、続いては個人でできる自衛策についてお聞かせいただけますか。
皆さんのご家庭でも先ほどまでのお話と同じようにお宅に降った雨を溜めたり染み込ませたりすることで水の被害を減らせる雨水の貯留施設を設けていただくことは可能です。でこうした設備を設置していただける方に対して市では補助金を交付しておりますので、ぜひ一度ご検討をお願いいたします。さらに土のうの貸し出しも希望者に行っておりますので、詳しくは今月の広報誌広報一宮5月号の6ページをご覧いただければと思います。
ありがとうございます。市の補助制度を積極的に利用して各ご家庭で治水対策に取り組んでいただけるよう私からもお願いいたします。災害が発生したときや防災対策が必要なときには、ここ FM 一宮から一宮市の災害に関する各種情報を発信してまいりますので、ぜひお聞きください。
よろしくお願いいたします。今年度からは新しく非常時緊急時の割り込み放送ができるようになります。もう FM 一宮さんの放送中他の番組をやっていてもですね、自動的に割り込んで市や県からの災害に関する大事なお知らせを流す仕組みが導入されますので、これからも協力をお願いいたします。また市では河川の水位、水の位置ですね、どれだけ高いところまで水が来ているか、そういった水の位置をお知らせする水位の最新データを、まあ、いつでもインターネットでご覧いただけるように、市内の河川52箇所に水位計と、あとは公共施設9箇所に雨量計、どんだけ雨が降ったかを測る雨量計を設置しております。ネットで、一宮水位情報、水の位置の水位ですね、一宮水位情報で検索していただければすぐに確認していただけますので、積極的に情報を収集していただきまして、ご自身の安全を確保していただきますよう繰り返しお願いいたします。
最後になりますが、市民の皆様へ市長からぜひメッセージお願いいたします。
はい、近年のゲリラ豪雨や台風などの災害に対して立ち向かいには行政、市役所の力だけではどうしても限界がございます。自ら守る、水害から守る、自分から守る、この2つの意味を込めて自ら守る意識を市民の皆様一人一人がお持ちいただくことで、一宮市が災害に強い町へと 進化することを私自身も期待しております。
まだまだお話を聞きたいところですが、お時間となりました。中野市長ありがとうございました。
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。